お前9出すの早くない？俺タバコ吸ってるじゃん。
いい、俺も吸ってる。
佐藤直です。一応話すね、うん。ストレンジャーシングスの話するね。シーズン3の話を3回目だけどするね。
俺らもシーズン3だ。
そう、俺らもシーズン3だ。250何回目か知らねえけど、シーズン3だから今。リスナーには何も伝わんねえから。どうせ消えるしって思ってっから。3回目ですけど、ストレンジャーシングスの話するね、うん、シーズン3、うん、公開されました、配信されました、見ましたか、見た人、
はい、
ね、祝って見てないね。ネットリックス登録してないね。
してない
です。はい、大丈夫です。それも3回目です。
作業じゃね、
リスナーには関係ないことをひたすらこなしていく作業になってますけど、いろいろね、こう1回目2回目いろいろ話しましたけども、やめます、やめます。やっぱそれ良くないなと思った、うん、面白さを表現するのは難しいなと思った、うん、面白くないとこを表現していこうかなと思ってます。
あ、なるほど。
ストレンジャーシングスの3、うん、まあ見た人は分かると思うんですけど、うん、まずマイクでかすぎね。マイクっていう、まあ、主人公の男の子がいるんですけど、マジで岩っていいぐらいでかいから。
これ説明必要だろ。
説明必要か。
マイクってのはって言われ
る。そうか、めんどくせえな。ラジオってめんどくせえな。それ見てねえやつはもう無視でいいんじゃねえか。
いいから見ろ。
いいんだよ、マイクって主人公が。ウィン・ウルフ・ハルドみたいな名前のやつがいる。フィン・ウルフ・ハルドみたいなやつがいるのよ。もともと子供なのよ、はい、で中学校だったのかな、小学校だったのかな、確か中学校だね。4
人組だよね、男の。
そう、あのダスティンとマイクとウィルとあと黒人がいるんだけど。ルーカスか。あとイレブンって女の子がいて、その5人の男の子と、あとまあ青年にはスティーブとかね、いろいろいるんだけど、まあ、そのマイクって主人公の男の子がちっちゃくてすごい中性的な顔してて、で女の子っぽい感じのね、なんか見た目なんだけど、まあ声も高くてね、でもなんか勇気を出してみたいな、それが成長っぽく感じるんだけど、シーズン3蓋開けてみたらめちゃめちゃ背でかいわけ。
伸びちゃった。
でかすぎだろっていう。そのあと全員声変わりしすぎだし。全員声ふっといのよ。なんかイレブンはちょっと女出してきてるしさ、もうすごいのよ。
すごいね、
もうセックス感がすごいっていうか。なんつうの、
やってんだろ。
いや、やってるだろお前らっていうレベルの。そこはね、ちょっと俺の中では、いや、しょうがねえなって思ったけどね。でしょうがないじゃん、だってさ、同じキャストでやるんだからさ、イットとはわけが違うからさ、イットはリメイクだったからさ、ああいうリメイクものではないからさ、難しいんだけど、まあそんな大人になった彼らの、まあある種恋なり、まあ、冒険なりっていうものが、まあ、見えてくるという意味では、かなりその新しい視点は動いたなと僕は思いますね。そう。で、そう、もともとがスティーブっていう高校生ね、が、まあ、結構いい役なんですけども、そいつはもはやね、社会人ですからね、言ってみたら。で、一個苦言を呈すならば、スティーブに対してね、ほぼセーラー服っていうね、衣装変わんなすぎっていうのがね。かわいそうだなと思う。すごいかっこいいやつなのに、なんでずっと衣装セーラー服やん。アイスクリーム屋の店員のね、役なんだけど、まあ、そこの制服をずっと着たまんまほぼ最後まで迎える。っていうところは非常に残念でしたけど。っていうぐらいしか見つかんないぐらい面白いっす。本当に、めちゃくちゃ面白いっす。なんかもうやりたい、やりたいって思った俺。そのセックス感じゃないよ。そのなんか入りたい、友達になりたいやつらと。でもセックス感じゃないんだよ。
入りたい。
入るは結構な上級者だよ。俺昔そんなネタやったことあるけどね、あの入った人っていうね、これラジオで絶対あんのかこうやって入っていくっていう、こうやって入っていく。
こうやって
やったことありますけど、女性器の中に入っていくネタがあったんですけど、それとは別で、あの世界に入りたいなって思いますよね。だからあのゲーム出てくんねえかなって思ったんだよな、本格的にね。今出てない気がするんだけど、すげえゲームっぽいじゃん、ほぼリッカーじゃん、そのなんか出てくる敵が。なんかあの感じでさ、バイオハザードみたいなゲームあったら絶対買うんだけど、俺ゲーム買ったことないけど、プレステ4持ってるけどゲーム一本も買ったことないんだけど。
買わねえじゃん。
あれいいなと思ったね。あの世界観やられちゃうんで、まあ これだから岩手にも見てほしいんだ本当は、その世代間の違いを見たいというか、俺らって80年代の映画が割と後追いだけど青春を彩ってるわけ、
ロードショーとかやな、
ロバート・ゼメキスだ、スティーブン・スピルバーグだ、ジョージ・ルーカスだっていうこうね、いわゆる大監督たちが全盛期だったから、俺らはグッとくる箇所がたくさんあるのよ、
はい、
で音楽も好きだからさ、ここでこの曲使うんだとかっていうのもグッとくるんだけど、逆に何にも知らないっていうか、まあ岩手最近ねトーキングヘッズが好きだからちょっと混ぜちゃってるんだけどなんかそういう岩手が見てどう思うかっていうのはそろそろ知りたいなって思ってるけど、まあ、登録しないで見る方法どうにか調べてほしいなって、うん、まあそんな感じですかね、ストレンジャーシングス、まあ、とりあえず、まあ、来週も話すと思って来週ね、ネットリックス好きな人が来るらしいんでね、はい、お楽しみにって感じですけども、でここでちょっとメールを一本紹介したいなと思います、はい、ちょっとお名前は割愛させていただきます、過去放送が聞けなくなったのが本当にショックです、
あら、
うん、平日昼休憩時に1日1つ選んで放送を聞くのが楽しみで、ここ何ヶ月かの習慣にもなっていたのでめちゃくちゃ寂しいです、うん、もし Spotify に移行したらまた過去放送も再アップしてもらいたいです、お願いしますということですね、まあこれにまず気づいたことが100点ですね、気づかない人が結構大半な気がしてますいつの間にかなくなったなっていうね、実は先週いろいろお話ししたので先週の回は必ず聞いてほしいなってリスナーの方には思ってるんですけども、まあレディオ DTM が今まで配信してきた500回分の、アーカイブを一度閉じさせてもらったんですよ、っていうのは、まあ、理由があってちょっといろいろやり方を変えようかなという時期に差し掛かったっていうのもあるので、閉じました。で、ここで、まあ、その閉じたことによるねショック、嬉しいですよ逆に、
嬉しいです
ね、嬉しいよね、
はい、
俺も嬉しいで、まあ、ただこの人には非常に残念なお知らせが一個あって、これまあ書いてあるんですけど、ここで悲しいお知らせです。先週は499回まで閉じましたが、今週は先週以前の回を全て閉じますってことですね。さらになくなってしまうという。
ごめん。
ごめんね。本当にごめんね。
ごめん。
やんなきゃいかんのよ。これを。
必要だよな、
うん、やっぱ僕らも一皮向けてね、これセックス感じゃないですよ。なんか、一皮向けて。
今のは大丈夫
だ大きくねなっていくためにも
人
もうやっぱとにかく今はその僕らの意思をね、固くしていく必要がある。でやっぱコネクションの幅とか、まあやっぱりそのなんていうのかな、懐の部分もやっぱどんどん太くしていかなきゃいけない、だから固く太くした上で大きくして一皮むけたいってところはあるから、なんかちょっと理解してほしいなっていうふうには思っている。
今週は閉じろよ、う
ん、なんでそんなに笑ってんのか分かんないですかすごい真面目な話してるで、まあその理由を今日発表します。
いろいろね、
いろいろ発表というか、まあ、いろいろ言います、
うん、
で、まあ、僕がやってもしょうがないわけじゃないんですけど僕がやるべきなんですけどと考えても今日岩手いるんでね、
はい、
まあ進行はね、うん、岩手にやらしちゃおっかなみたいな。
でも質問して答える方がいいんじゃん、なんか、
まあね、確かに会話になるからね、うん、ゲスト的な、うん、俺がゲスト的な感じなのかな、
そうそう
そ
う、
イメージ的には。岩タワーアワーじゃんもはやってこう、
はい、
よろしく。
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM、
この番組はスタッフ大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM、
レディオ DTM 改造計画現状報告スペシャル岩タワーシングス、
ダッセ
あの曲ね
つ書いてな。
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト
ゥトゥ
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥどうすんだどうすんだ、急に有名の雰囲気出てきたぞ急に有名の雰囲気出てきた
今日結構大事だぞ、
大事だ。
先日 Spotify に行かれたそうですが、どんな感じでしたか。
なるほど、急に本題行きましたねまあ今ポッドキャスト界を騒がしてるレディオ DT、 今後の展望を踏まえた上で現状報告をしたいと思いますっていうところが抜けてますけど、まあまあいいでしょう。Spotify にね、そう行ってきました。で、先週の配信でちょっと言ったと思うんですけど、まあ今って Apple Podcast っていうスタイルに、まあ、正式対応したのが今年の初め。うん、で、まあそこでありがたいことにカテゴリーとかでは上位にね、食い込ませてもらってみんなのおかげでね、なってるんですけど、まあSpotify に移行しようか。という、まあ、Spotify にっていう言い方はちょっと難しいんです。サブスクリプションサービスって言われてる、いわゆる定額で音楽聴き放題のサービスの方へ、行きたいなっていうちょっと思っていて、まあ、そこにはいろんな理由があるんですが、大きく言うと楽曲を、使用するとかではなくて、まずそのメジャーとかね、大きな、もちろん海外もそうですけども、まあ、僕ら契約を交わしているんですが、なかなかね大きな会社になってくると難しいっていうところもあった時に、だったらもう全員フラットで呼べるようにサブスクリプションサービスにある楽曲なり、まあ、そういうをリリースしている方を中心にインタビューしていくというメディアになった方が今後いいんじゃないかと、まあ、幅が広がるんじゃないかというところで、先週話しました。で実際この間 Spotify に行ってきました。で打ち合わせをしてきたんですよ。で僕と金子くんとね、はい、2人で行ってきて、どんな感じだったっすかって言われると難しいんですけど、非常に真面目でしたね話をしたのはいくつかあって、これ別にどんどん言っていいんだよね、もちろん個人名とか細かいことは言わないですけども、 Spotify でラジオをやる、まあこれあえてポッドキャストっていう表現を省きますけども、ラジオ的なことをやるってなった時に実は何パターンか、あって、まず Spotify を開くと分かる、まずこれ入ってない人はまず入ってほしいなってマジで思ってるんですけど、単純にまず音楽の幅がめちゃくちゃ広がるんで、サブスクにはぜひとも入ってほしいんですけど、行くと、まあ、いわゆる曲とかアルバムとかプレイリストって言われるものが羅列されている中で、ポッドキャストっていう、まあ、ところもあるんですよ。でポッドキャストっていうところに行くと、まあ、いろんな、ポッドキャストやってる方のものがずらっと並ぶんですね。これちなみに無料会員の方も確か選べますっていう話はその時確か聞いたはずで、そこでやるパターン、あともう一つ言うと、調べてほしいんですけど、大の字さんがやってる、やり方があって、大の字さんっていうのはなんかこの曲で踊れれば的なプレイリストを作ってるんですよ。そのプレイリスト作成者は Spotify オフィシャルになるんですけども、そのやり方っていうのは、プレイリストって普通曲をさ好きなように入れて自分のなプレイリストだよね、を作れるものなんだけども、そこにトークっていう大の字さんのトークを曲として入れ込むことによって、ラジオっぽく曲トークみたいなプレイリストが作れると、で、まあそれをやるっていうことはポッドキャストではないんだよ、だからラジオ的なスタイルを持ったプレイリストなんだよね、Spotify で言うと
強引にやってる。
でただこれに関しては無料ユーザーはシャッフルしかできないので、シャッフルしちゃうと要はね、急にしゃべりしゃべりしゃべり曲みたいな順番しかもぐちゃぐちゃってなっちゃうっていうデメリットはあるが、一番ラジオっぽいスタイルにはなる、プレイリストを上から順々に再生できるという前提があればね、っていうところで俺らはどうするべきかなっていう話し合いを Spotify にしに行ったんですよ。で結果から言った方がいいのかな、意見くれや
結果って何を言う
の、だから、どっちの方法っていうか、どんな方法でやるかっていうまず選択肢があった中で、どっちもできるってことになったんですよ。基本的にはどっちもやろうと思えばできますよ。それはもちろん Spotify さんのご協力もあって、プレイリストに関してはできるし、ポッドキャストは、まあ、今まで通りというか楽曲を使わないというスタイルで上げるのはすごく簡単にできるよ。で今現状で言うと、その後者にあたるポッドキャストっていうもので、 存続していこうかな、うん、っていうところかな、とりあえずは今は。はい、なのでちょっとこれ聞いてる人はなんかもしよかったら Spotify のポッドキャストって欄とかちょっと見てみてほしいよね、うん、ポッドキャストって改めてこういう感じなんだみたいなところはリスナーのみんなには知ってほしいなって思ってます。おそらくラジオ番組として聞いてる方が多いと思うので、僕の番組に関してはすごくラジオっぽいので、ただポッドキャストで実はラジオっぽくない部分も結構あったりもするんだよっていうのは聞くとわかるかな。
なんで Spotify なんですか。
はい、なんで Spotify かっていうと、まあ、すごい簡単に言うと、今って Apple の、ポッドキャストにやってますよね。でそれって聞く方法としては、まずパソコン上の iTunes を開いて、ポッドキャストってところに行って、まあ、もしくは僕らの、その登録サービスを使って、まあ、iTunes 上に登録をする。で今って iTunes ってね、いろいろ言われてますけども、閉じる閉じないみたいなこと言われてますけども、うん、あのミュージックがあって、ポッドキャストがあって、テレビ番組があってみたいな感じの欄があるんですよね。でそれを携帯上でやるってなった場合は、僕らはポッドキャストっていうアプリを推奨してます。でもちろん他にも聞く方法は探しあんのかもしれないですけど、まあ今のところはそういう感じなんですよ。でこれを楽曲を使ったラジオを今まで通りやるんだったら別に問題ないんですけども、そこをね一個打破しようっていうところがある中で、じゃあ曲を聴くためにはポッドキャストっていうアプリじゃ聴けないわけですよね、うん、それは逆に Apple Music とか、うん、今はまだある iTunes ってアプリを使うしかない、うん、もしくは別のサブスクとか YouTube で聴くとかってことになってなっちゃうんだけど、 Spotify の場合は Spotify という、 Spotify ってちょっと言い過ぎてなんか気持ち悪いんですけどSpotify ってアプリの中にポッドキャストっていう欄が、要はなんていうのかな、全部コンパイルされてるんですよ、うん、なのでポッドキャストと曲を一つのアプリ内で完結して聴けるっていうことが一番大きい、うん、なので僕ら的には Spotify がいいかなって思ったんですよね、
うん、はい、今まで聞いてくれてた人は Spotify に登録しないと聴けないんですか。
うん、まあそこ、まあ確かに一つのね、リスナーからしたら大きな疑問かなと思うんですけども、ひとまずですよ、ひとまず今のスタイルでも聞けるようにはします。まあもちろん500回以前とか先週以前のものは一回閉じるので、それはアーカイブになっちゃうんですけども、今後配信されていくものに関して言うと、今まで通りこの、ポッドキャスト、アップルのポッドキャストでも聞けます。でただ楽曲は使わないと思います、うん、そこに対して。でそういう意味でさっき言った Spotify の楽曲とポッドキャストのこうなんていうのかな、移動のしやすさみたいなところが、Spotify の方がおすすめかなっていう気はするんですけど、もちろんね会員じゃない人もねいると思いますし、まあ、できれば有料会員の方がね、サクサクいろんな検索ができるのでね便利かなと思うんですけども、そうじゃない人に関しては、今まで通りこのまま聴けるかなという感じですね。だからとりあえず Spotify と Apple Music というか Apple のポッドキャストの2つで配信という、どっちも配信という形にとりあえずはさせていただくので、っていう感じですかね、
うん、過去のアーカイブを復活させるとも聞いたんですけど、それはどのような形でやるんですか。
どういう立ち位置なの。アンドロイドなの。
なん
つってAI みたいな。
本当ですか。
まさか AI じゃねえ。
違う。
違う。
まさかスパイじゃないだろ。
最近流行ってんだ。街中で AI 探すっていう。
そう
です。どうでもいい話だ。ですね、過去のアーカイブに関して言いますと、徐々に復活させていきます。まあ先ほどもね、あのメールで要望あったように徐々に復活させていきますが、過去のアーカイブに関しては別の番組、まあ例えばレディオ DTM アーカイブスのように新たに設立します。うん、まあ要は、俺らのスタイルが今後変わるから、うん、まあそれとは違かった時のレディオ DTM っていう形で、うん、まあアップしたいなと思っています。でこれに関しては Spotify のポッドキャストにのみアーカイブ版を上げます。うん、でまあ理由は。ね、先ほど説明した通り Spotify にリスナーを誘導させていきたいわけです。別に僕らなんか Spotify 言ってるからなんかあれかもしれないけど、別に癒着してるわけじゃないし、なんかもらってるわけでもないし、何でもないのよ。 ただ使ってるのよ俺が Spotify Spotify と Netflix があればもう80まで生きれんのよっていうぐらいのユーザー率なのでっていうのもありますし、まあやっぱ便利ですよ非常に。そのね、一つのアプリ内で全て完結できるっていうのはね便利だから、まあできるだけそのアプリ開けばレディオ DTM 聞けるっていう風にしたいなっていう感じはあるので、まあ Spotify に上げていきたいなと思います。で一応安心してほしいのは無料ユーザーでもポッドキャストは聞けるので、なので選んで聞けるので、なので、まあ、そんなに今までと、まあ、大差ないし、なんなら、iPhone ユーザーじゃない人とかからしてみれば、アプリがね、Spotify はどっちも対応してるから、Android ユーザーとかも、まあ、聞けるようになるって意味では、むしろ幅は広がるかな、みたいな感じはするので、ぜひとも、Spotify に登録をしておいてほしいなというふうには思いますね。はい。
そろそろお時間なのですが、
早いね
今後レディオ DTM はどんな形になっていくんですか。
なるほど、なんかあれだね、オープニング2回分より長いっていうか短い感じするわ
間違いない
そんな気がしますけどまあそういうことだよね。今後のレディオ DTM がどんな形になって、ここがすごく大事ではあるんですけども、まあちゃんと一応先週も話したことと重複する可能性はあるんですが、話すとまあ楽曲を聴けることがある種僕らの利点だった部分は大いにあって、まあそれをしかもインディーとかね、中心に取り上げたので、まあその後売れてとか、要は過去の、まだ売れてない頃とかっていう頃の音源が聴けるとかっていうのも一つの売りだったんですが、当時ってね、サブスクリプションサービスってものがほぼ存在しないレベルだったんですよね。だからインターネットメディアで音楽が聴けるっていうところに意味が結構大きかったんですが、まあこの時代ですよ、この時代全世界同時にストレンジャーシングスが配信される時代ですよ。そんなことはやっぱ考えられなかったですよ僕らは。で、音楽に関しても全世界同時にリリースされていくわけですよね、 Spotify とか。それがCD ショップってなるとまたちょっと違かったりしてたんですよ、ね、まあね、輸入版しかなかったとかね、いろいろありましたけども、まあそれが今フラットに聴けるようになってしまった、いい意味で、でってなった時にやっぱりそのサブスクリプションサービスっていうものを使うことがメディアとしては、まあ、最先端って言ったらですけども、まあ割と必要かなって思っていて、じゃあそのサブスクリプションサービスを使って俺らみたいなインタビューメディアはどう生き残り、かつどう面白いことができるのかっていうところを模索しているわけです。で、そこで今後のレディオ DTM っていう意味で言うと、そのサブスクリプションサービスをとにかく生かしきりたい、どうせやるならね、これが早耳メディアだったりもしてたし、俺らはね、多分そういう意味では俺らのフィルターかかってるところに信頼を置いてくれる人もいっぱいいるし、まあただ最近で言うとあんまりそのね発売前とかにバッコーンって音源解禁みたいなことはそこまでね多くはなかったと思うんですけども、まあインタビューの内容も良くなってきたというタイミングで、その音楽もサブスクリプションサービスが結構メインストリームになってきたって、そのいろいろ合致したんですよね。もうだからそのね合うんですよね、スターモールでスターコーとかストレンジャーシングスで言うとまあ要はそういう時代の変化とともに俺らも変化しないとあかんなっていう、まあちょっとした危機感と責任感プラスで、それで新しいメディアになれるじゃねえかっていう期待があるんですよね。今ってラジオ番組もちろんあるし、ポッドキャストもあります。でもポッドキャストって日本では多分ポッドキャスト番組なんか知ってますかって言って、はい知ってますって多分ほとんどいないと思うんですよ、
オリジナルのね。
うん、そうで、そんな中で今世界的にはポッドキャストっていうものが見直され始めてる。
なぜか、ね、
なぜかその音声メディアとして、日本は YouTuber の方がずっとね先に流行ったけど、なんなら向こうでは YouTuber よりもポッドキャストの方が全然こう地位というか、まあ母数は多いんじゃないかなっていうぐらい今来ていて、まあその波にもしっかり乗りつつ、俺らのメディアとしての面白さもしっかり乗せつつ、それをサブスクリプションサービスというものを使った面白いメディアに変えていくっていう作業を今してる。でアイデア出しもしてるし、多分今後どうなるか分かんないけども、今まで他になかったメディアにはなる と思うんですよ、うん、僕の予想ですけど。で僕らが2009年に始めた頃っていうのもそうだったんだよ、うん、俺らみたいなメディアは多分いなかったはずなんだよ、うん、でそれの仕切り直しです、うん、俺らも今後ちょっと2019年残りも使うし2020年っていうね、うん、あの年を迎えるにあたってここで一回新しいことに挑戦しようぜっていう、ノリになってます。でそれによってリスナーにとっても絶対面白い番組になるっていう、まあ自信はあるからなんかずっと追っててほしいなっていう感じはしますね、うん、まあちょっと期待しててほしいから、うん、頑張るよ。
はい、ありがとうございました。岩田はシングスでした。
いやいやいや。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM
というわけで、岩田はシングスってね、本当にねリスペクトのかけらもないクソみたいなタイトルつきやがってって感じですけども、
よりストレンジャー
ストレンジャーではないけど別に一緒に住んでるしお前らまあありがとうな岩っていうのさ、うーんっていうさ枕がさもうデフォルト化してきたよ、ねハッハッハッハッっていうのはなんかちゅうの笑う前にもうーんがつく感じでフォロート化してきてます。なんだっけな。まあいろいろね話してきましたけども、まあちょっと今日こういう回でちょっと申し訳ないんですけども、まあただね今後の行く末を占う、まあ先週も同じこと言ってたけど今後のレディオ DTM もより具体的にね知れる回になったと思うんですけども、岩ってどうでしたか。まあいろいろ、まあもちろん本編だけじゃなくてね、はい、あの打ち合わせでもいろいろ今後の展望を話しましたけど、はい、いかがですか。
いやもうワクワクしますね。
おマジで、
はい、
嬉しいな。
はい、
な何にワクワクするっていうとまあ難しいからやめとこうかな
ワクワクするよね。
しますね。
俺もワクワクする。うん、
はい、
これさ
多分伝わってないからさ
難しいんだよね、伝えんのは、はい、
もちろんね、
でもね、まだね、多分ね、はい、どこにもないメディアになるっていうのが一番分かりやすいと思うかなという感じですね、うん、で音楽ってなんか急に管マクテンションで喋り始めたなんか
音楽って
音楽かける音楽ってなっちゃう久保塚くんみたいな東京トライブねネバーエバー大ねなんかいや本当音楽の聴き方って変わってると思うわけで、ここ10年間さ俺らさずっとやってたけどさやっぱ変わってるじゃない。
変わってる
ね。えそれこそ CD 買ってた時代からやってるから、うん、俺多分レディオ DTM やってる最中に CD 全部売ってるから、うん、とかさ、でレコード買い始めてるしさ、レコードはまあ結構前から買ってはいたけど、でそれで基本聞くのはサブスクリプションサービスになってるのよ俺はね、正直。まあそれに音質云々とかさ、あのまあやっぱりこうフィジカルがないとっていう人ももちろんいるし、なんかいろんな意見はあると思うんだけど、ただ俺的には、うん、まあ当然かなって思ってる。その音楽を聞く人がサブスクリプションサービス、サブスクに登録してるっていうのは俺は当然だと思ってるんですよ正直。登録してない人はちょっと疑わしいぐらいだなって思った。ってそうじゃんって思うのね、全部あんだぜほとんどみたいな、まあ、全部じゃないよ、全部じゃないけど、でも用法問わずそれこそアジアもどこも各国も関係なくレコードで買ったら高いものだって CD ね、まだないものだってもちろん配信以降はあるわけですよ、ね、
自分家に伝えあるもの
ってそういうことなんだよ。でそれを月額1000円でさ聞き放題、まあ、月額1000円なくてもね、シャッフルだったら聞き放題っていうのって俺実はすげえなって思って ってるのよ。あんまりそういうこと言及してないけど、すごいサービスだなと思ってて、これだから時代明らかに変わってるのよ。変わってんのに変わってねえのはよくねえじゃん。なんか時代は変わってんのに自分たちは変わってねえっていうのは本当いいな、トイストーリーだけ。本当に。それは来週話すけど今週公開だから。あ、トイストーリーがすげえのってやっぱ時代は変わってもおもちゃは変わらないっていう、そのところがすごいと思うわけ。要は布で縫ったようなウッディが、あ、なんかふにゃふにゃの人形なんだけど、もちろんそのアンディが大人になってトイストーリーの話だけど、アンディっていうその主人公の男の子というか、主人公ではないんだけど、まあ男の子、要はそのおもちゃを所有している男の子が大人になって、おもちゃがいらなくなって、そのおもちゃが結果的にどうなるかっていうと燃やされてしまいそうになるんだけど、でも結果的には別の家に行くっていう、それでまた新たな子供というものに対しておもちゃは夢を与えていくって、そこの要は位置関係は変わらないっていうところはトイストーリーは素晴らしいんだけど、そのトイストーリーはそれが素晴らしいんだけど、俺らトイストーリーじゃねえから、俺らトイストーリーよりつまんねえから、なんかやっぱ勝てねえのよ、そう簡単には。で、ただその音楽まあちょっと話がずれまくったけど、音楽業界というか音楽の聴き方っていう意味では変わってんのよ。そうウッディたちは変わんないんだけど、俺らは変わってんの、音楽っていうのは、いろんなところが。でそこにさ、やっぱり対応していかなきゃいけないんだよ。でしかもそれができるって俺大きいなってずっと思ってんのは、やっぱ俺らが好きでやってるだけだからなんだよ。本当にマジでこんなメディア絶対ないと思うんだけど、俺はね、好きでやってて楽しいからってだけなんだよね。だから変化を恐れることが特にないっていう。ただこれでもちろん信頼を失って知名度を失ってアーティストも全然捕まらなくてってなる可能性ももちろんあるよ、あるけどさ、でもそれは人と人との付き合いだから、多分全員が全員うんとは言わないかもしれないけど、ほとんどの人がいいよって言ってくれて、アーカイブに関してもこれからのゲストに関してもいろんな人が来てくれるはずなのね、っていう、そのなんつうか今の時代に合わせた動き方をしてるんだよ俺らも。一応ほぼ趣味みたいなもんだけど、一応時代に合わせてんだよっていうその感じで、それによって俺らの意識とか、今俺趣味って言ってるけどぶっちゃけプロだからね、俺ら全員だから、そのもちろんプロとしての自覚を持ってやっている上で楽しくなきゃいけないってところなんだけど、そのやっぱ制作陣をもってして新しいことに飛び込むっていうワクワク感みたいなものも俺は感じてほしいかなと。なんかダファーブラザーズがなラブコメ撮ったら超良さそうじゃんみたいなもんなんだけど、なんか結局時代が今そういう時代だから、ストレンジャーシングス多分受けてるのもあるんだけど、今度また違う時代が訪れるとなったら多分映画も変わっていくのよ、手法も何にしても。だからそれはメディアも一緒で、やっぱ手法を変えなきゃいけないのよ。でこれは多分どのメディアも思ってるはず。それこそ音楽メディア、新蘭あたり、おとといとかいろいろあるけど、その辺だってむしろ思ってるはず、おとといが高音質の配信を始めたのだってその一つの流れの中にあったはずだし、ハイレゾが対応するかどうかによって、そのイヤホンが出るかによって、それをおとといが独自に配信するっていう選択肢を持ったわけだよね、うん、そういう細かい変化っていうのは実は起きてる中で、俺らはインターネットメディアかつ音声メディアってなった時に、しかも音楽を扱うサブスクリプションサービスっていうものとやっぱり切っても切り離せない、うん、この時代に関しては今後どうなるか分かんないですけどって思ってるので、そのなんか時代の変わり目、境目、変化のところみたいなところのなんかワクワク感みたいなのを俺は感じてほしいんだよね。その俺らみたいなモデルがいるわけだからさ、俺らがどうなると関係ないと思うけど、これが今後スタンダードになっていくかもしれないよっていう提示はしたい、うん、って思います。
見とけよ、
演説かよ。
いや楽しみにはしといてほしいですね、う
ん、いやマジで楽しみにしててほしい、うん、
あでじゃあこっから俺喋りますけど、今後とりあえずいろいろ動いてるので、ぜひその発表は楽しみにしててほしいと思っております。で、そのための移行期間みたいなものを、うん、レディオ DTM は今後8月以降考えているので、うん、そこはまた、今日説明したように、うん、まあ、今まで通りでもいいし、これを機会に Spotify 登録してもらったりとか、 Spotify もいる人は そういうそっちで聞くっていう習慣をつけてもらえればなと、なんとなく思ってます、
うん、
でそこでは音楽は使えないので、今日説明したように、
うん、
どんな感じの番組になっていくのかなっていうのを来週やります、
うん
うん、でこれはプロトタイプです、
ええ
うん、でそこにはやっぱちゃんとゲストは呼びたいと思ったんで、
うん、
で僕らの思いを快く受け取ってくれて、協力してくれるというアーティストさん来てくれます、
うん、
入江陽さん、
はい、入江陽さんね、
はい、ありがたい
です、まあ、友達ですよね、うん、だいぶ仲良しですね、まあ、入江さんが来てくれることによって、まあ、今後の番組のスタイルというか、うんこういう感じにしていこうかなっていうのをちょっと相談しながらやる感じになるかなと思いますね、うん、なんかこれですっていうか、うん、入江さんだからこそね、うん、割と柔軟にねできますから、うん、そういう意味では今後こうしていったら面白いんじゃないか、
うん、
で聞いた人には多分意見を求めるしっていう風な移行期間が来週から始まると、
はい、来週それのテストをやります、
うん、来週のテストからね、
はい、今後とも何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、入江さん楽しみですね。久々なのかな、結構実は、
ね
うん、だと思いますけど、でちょっとまあ最後に、うん、真面目な話しちゃうんですけど、軽くなんか俺このねサービスの仕方っていうか、サブスクに移行するよってサービスの仕方と俺らがやっていた今のことって実は結構シフトチェンジしてる気がしていて、まずそのインディーズっていうくくり方本当嫌だけど、まああえて言うならばインディーズっていうもの、ライブハウスとかで僕らも情報を得て聞くこと多いんですよ。でそこのお客さんとか、それこそライブハウスの店員さんとかバンドマンとかとお話をすることもかなり多いんですけども、俺ねやっぱり音楽を聞く幅みたいなものって絶対広い方が面白いと思ってるのね。そこだけは結構揺るがないのね。もちろん好きなように見ることに何の否定もないし、好きなように聞くことにも何の否定もないんだけど、やっぱり閉鎖的な感覚みたいなものは俺はやっぱ好きじゃない。でこれ語弊もあるんだけど、やっぱライブハウスに通ってる人たちとかっていうのは結構そのいわゆるショービズ、例えばアメリカのショービズのヒップホップ聞いてるかというと結構むずいなって思ってるのよ。これなんか日本の音楽業界全体にちょっと思ってる部分なんだけど、なんかいやいいんだ、俺も別に音楽そんな詳しくないから全然いいんだけど、ただ俺ぐらい聞いてることがすげえ聞いてるみたいなのはちょっと嫌なのね。いやみんなと情報交換したいし、あのアーティスト良かったよね、例えばじゃあ入江さんが好きな人に対して、入江さんは結構音楽的にもあれだけど、でも入江さんとこうやって話した時もさ、社長さん、俺社長って呼ばれてる社長さんはそのなんつうのカリードとかさ、あのそれこそフランコーシャンとかさ、いわゆる R&B、 今の R&B の流れとかも聞いてるし、あのインディーズも聞いてるから、なんかいろんな要は意見とか信頼を受けますってことを言ってくれたことがあって、すごく嬉しかったんだよね。でもそれって別にただ聞いてるだけだから俺が、もちろんラジオとして、まあ、あとはちょっとまあ仕事的にも音楽が絡んでるからもっと具体的に意見はできるんだけど、でもやっぱ聞くという前提は俺は必要と思ってるわけで、ストレンジャーシングスとか見るとよくわかると思うんだけど、要はまさに元ネタがわかるかどうかなんてクイズだからどうでもいい。だけどだよ、その理解度は多分50倍ぐらいになるんだよね。その面白さも50倍ぐらいになるんだよね、俺の中ではね。だからそれをひけらかすわけでもない、その ET がうんぬんとかじゃなくて、その楽しみをどうか感じてほしいって思ってるんですよ。で意見としてこのアーティスト聞いたらこのアーティスト聞いとけっていうコーナー欲しいですとかっていうのは まさにその通り嬉しくて、俺はそういうことをしたいし、あのこれ事前事業じゃないけど楽しいからやってるだけだけど、でも聞いた人の音楽の幅がやたら広がってるみたいな状況は作りたいのよ。でそれが意外と閉鎖的なのが俺はそのライブハウスシーンっていうものだと俺はちょっとだけ思っているところがある。もちろん人によるから、あのあいつら全音は聞いてないとか全く思わないけど、もっと聞いてほしいなっていう気持ちも正直あるっていうのが実はこのリニューアルには込められてはいるかなって思います。意外と俺ら閉鎖的なことやってたから。
なるほど。
そう、意外と閉鎖的なのよ、うん、レディオ DTM を聞いとけばいいってなってほしくないのよ俺は。
なるほどね、
うん、そこは避けたいのよ。だって別に俺らが独占したところで 別に俺は何とも思わないから、うん、やっぱあのラジオも好きでこのラジオも好きでレディオ DTM 好きって言われるのはすごい一番嬉しいし、レディオ DTM 聞いてあのアーティストを知ってその後これ聞きましたが嬉しいし、なんかそういうところのスピード感絶対増すから、サブスクっていう一つのものがあるだけで一曲でも10秒でもいいから聞けるのよ。それをぜひとも実践なんかしてほしいっていうか、みんなしてるんだろうけど俺の体感ね、してない人も多分まだいると思うからしてほしいなって思います。
でもなんか僕放送業界にいるので、うん、とっても僕も真面目に乗っかりますけど、うん、その音楽番組とかもやっぱあるわけじゃないですか、うん、で僕は厳密な音楽番組今担当してないんですけど、うん、まあ近所にはそれがあるみたいな状況で、うん、本当は音楽番組の役割ってそれを布教する、その考え方とか、うんうん、そのスタイルだったり、それがかっけえじゃんっていうのを布教するのが役割だと僕は思ってるんだけど、うん、あんまりそういう役割を担っている番組そんなないなっていう印象で、うん、残念だなとは思うんですよ、うん、でもそれがちゃんとお金を儲けてる企業、例えばそれこそ雑誌、音楽雑誌とか、まあ、あとはラジオ番組だったりとか、うん、別になんか歌番みたいなあのテレビでもいいし、うん、そういうのが本来はやるべきだったよな昔はとは思ってる、
うん
うん、今でもそう思うし、でもなんかそこを、まあ、突破口じゃないけど、そこのそれをただ好きでやってるやつらがやりだすって、うん、超良くないっていうふうには思ってます。
うんうん、そうっすよね、うん、俺らタバコ食わちゃってるけどつかないけど火が
貸すけど
借りたけど吸っちゃってるけど、なんかいや本当にそう、まあだから何回も言うけど前提としてさ、俺ら本当好きでやってるだけだからさ、なんか、うん、そういう風に見てほしいかな。だからすごいいろんなね本当に嬉しい意見たくさんもらえますよマジで。なんか俺らのことを兄貴みたいに慕ってくれるやつもいるしね、なんかすげえ嬉しいのよ。嬉しいけど本当に嬉しいのは祝ってみたいになることなんだよ俺は。
分かる。
もう最高なんだよ君は、
あ
のね、レコードを買い始めてラーメンを食べ歩き始めてっていうの、俺は毎回のように言うけどその気持ちなのよ俺らが欲しいのは。で結果的にいや別に知り合う知り合わない関係なく、会う会わない関係なくて、結果的に友達になりたいわけよ。もうただそれだけなのよ。それだけのためにやってんのよこれを。だからさ、みんなもなんていうか価値観を共有するみたいな意味でも音楽の幅を広げてほしいし、だからネットフリックスの話もするし、
分かる分かる、
うん、大きい物質にいるようなもんだから。でも俺ら端っこにいるからちょっとこっち来てよってだけの話別にマイク使って話してるわけじゃないから物質の中ではね、端っこの方で話してるからちょっとこっち来て話さないっていうだけの話で、これが面白いんだよって言ったら、あ、それ面白いんだ、じゃあ聞いてみよう、じゃあ友達に勧めようってなってほしいだけの話、うん、だからもう本当に世界平和目標は
よくある、
よくあるやつ。
全てはそこに繋がるから、
よくアイドルとかがたまに言うやつ夢なんですか、世界平和ですみたいなやつでもまあそういうことなのって思ってるんで、みんなで平和を守っていこうぜっていうとこですかね、はい、とりあえずは。なんか結果的にすげえなかなか喋っちゃいましたけども、いかがでしたか今日の会話。
素晴らしいですね。
素晴らしい嬉しいわ。でも岩手が一番素晴らしい本当に、あの本当に素晴らしいと思う。
髪型だけはストレンジャーシンクスか。
確かにね、お前なんかちょっとフィンっぽいなフィンウルフハルトっぽいな、見てねえか全然わかんねえと思うけどその話するのも金子さんも金子さんだし以上ですまた来週は入江さんとお話ししたいなと思っております。お楽しみに。佐藤直でした。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。